本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書12章13節から21節です。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私はあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために加えても神の前に富まないものはこの通りです。アーメン。2009年に亡くなられた蘇願大学英文学科チャン・ヨンヒ教授の文学の森を歩くという題目の本があります。ある日刊誌で3年間文学の森、古典の海という題で文学作品を日常の言語で紹介したものを綴った本です。そのコラムが新聞に連載されている時に抜かさず読んでいた記憶があります。その本の最初の部分、作家のコメントにこのような内容があります。アメリカのテレビトーク番組の中で最も人気があり影響力のあるオプラ・ウィンフリー賞で児童文学家マリア・シュライバーが書いた What's Wrong with Timmy という本を集中的に紹介しました。その本はケイトという8歳の少女が、隣に引っ越してきた少年が一人でボール遊びをしている姿を見て、ママあの子はどうしたのと質問する場面から始まります。ダウン症候群のティミーがボール遊びをしている姿や不正確な発音でゆっくりと話す姿が普通の子とは違って見えたからでした。母親はケイトをティミーのところへ連れて行って紹介し、自分も幼い頃に友人のお姉さんが車椅子に乗っている姿を見ておかしく思った経験を話しながら、ティミーもあなたと一つも違うところがない子だと教えてあげました。母親はケイトに、あなたが算数の問題を解くのを難しいと思うように、ティミーは何かを学ぶときに人より時間がかかるだけなのよと言いました。母の言葉を理解したケイトはティミーと挨拶を交わした後、一緒にバスケットボールをしようと提案し、自然に他の友達も参加して一緒に遊ぶようになったという話でした。この作家は子どもたちに正しく考える方法、つまり障害を持つ友達は恐怖やいじめ、同情の対象ではなく、自分たちと同じ人間であることを教えるためにその本を書いたと言いました。またトークショーでウィンフリーはトム・サリバンという視覚障害者の事業家とのインタビューを引用しました。サリバンは絶望と自己嫌悪に陥っていた自分の人生を変えてくれた言葉は3つの単語だったと話しました。子供の頃に一人で遊んでいる自分に隣の家の子が来て What to play?と聞いてくれて、一緒に遊ぶと聞いてくれて、その言葉こそ自分も他の人と同じであると認めてくれ、生きていける勇気を与えてくれた言葉だったと言いました。チャン・ヨンヒ教授は古今東西を問わず、偉大な文学作品の基本的な主題は一緒に遊ぶかもしれないと言いました。お互いに違う様々な姿をしている数十億の人々が、 一緒に暮らし、争いながら生きていくこの世の中で、人間の普遍性を見つけ、いかに他の人を理解し、究極的には仲良く生きていけるかを教えることこそ、文学の課題であるからだと言いました。ある意味では、聖書も一緒に遊ぶと要約することができます。もともと人は神様と共に遊んでいた、共に交際していた存在でした。ところが、人と神様の間に罪が入ってきて、人は神様から遠ざかってしまいました。人は神様に近づかないといけないのに、神様との距離があまりにも開きすぎて、どのようにして近づけばよいのか分かりませんでした。神様はそんな私たちと再び遊んでくださるために、ご自分の御子をこの地に送られ、苦難を受けさせ、十字架にそのお体を釘付けにして死なせ、私たちはその御子を主として受け入れることで、神様と再び遊べるようになりました。神様は私たちにも、私があなた方に私の子を送ってまであなた方と遊んであげたように、あなた方もあなた方の家族、隣人、共に暮らす人々と一緒に遊んであげなさいとおっしゃっておられます。そしてそれが神様と正しく遊んでいる証であるとおっしゃいます。今日の本文は、神様と共に遊ぶことを知らなかった人、もう少し正確に言えば、一人で遊ぶことが全てだと思っていたある人を紹介しています。13節はこのように明かしします。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。イエス様はパリサイ人と律法学者たちと長い論争を行われました。イエス様が彼らの偽善的な信仰について確信をついて指摘されたので、彼らは何とも反論することができませんでした。その場面を見るために大勢の人々が集まってきました。その時にある人がイエス様の見舞いに出てきました。遺産分割の問題で兄弟同士で争いになったからでした。申命記によりもと、兄弟が遺産を分けるときには、兄は3分の2を持っていき、弟は3分の1を持っていくようになっています。この人が3分の1よりもっと欲しがったのか、それとも兄が3分の2よりももっと欲しがったのかは分かりませんが、自分が不当な待遇を受けていると思ったからイエス様のところに来たのでした。イエス様がパリサイ人と律法学者たちに話されるお姿を見て、あの人なら自分の問題も解決してくださると思ったのでしょう。ところがイエス様はその人の期待とは全く違う答えをくださいました。14節はこのように明かししています。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。聖書は、あなた、お前はと呼ばれました。韓国語のこの人がと同じ意味の言葉です。他の人を咎めるときにも主に使われる言葉でした。そして内なる人に対比する外なる人を指すときにも使われました。そして続けてこうおっしゃいました。15節です。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でも その人の命は財産にあるのではないからです。イエス様はご自分の前にいる人だけにおっしゃったのではなく、人々におっしゃいました。遺産問題を解決してほしいと言った人にも、彼の兄、そしてイエス様の御言葉を聞いている人たちにも、皆貪欲がありました。貪欲はもっと多くを手にしようとする人から由来した単語です。自分が他の家族よりも、自分の兄弟よりも、もっと多くを手にしようと考えることは、病んだ利己心から来た考えです。その心の奥深いところで、お金が最高だ、兄弟たちより、親戚たちより、私に最も役立つものはお金だ、と考えているのです。それで、コロサイ人への手紙3章5節に、むさぼりがそのまま偶像礼拝なのですとあります。神様と財物の中で、自分が使えるべき対象として財物を選んだからです。親が残した遺産のせいで兄弟の間で争いになる家族が、家庭が少なくありません。遺産金額に関係なく利己心が発動するからです。実際には親がその財産を集めるにおいて、自分たちは一助した部分がないにもかかわらず、子供たちは何としてでも自分が多く相続しようとします。イエス様はその貪欲をご覧になったのです。実際に私たちもそれほど違いはありません。人間がどれだけ利己的で自己中心的であるかを見せてくれるユーモアがあります。金係長という会社員が部長、土曜にも会社に来て働いたせいか疲れました。明日は一日休暇を取って休みたいですと言いました。そしたら部長はこう言いました。キムさん、1年は365日だったよね。1日は24時間で、その中で君の勤務時間は8時間だね。1日の3分の1を勤務するわけだから、結局は君が働く日は1年に122日に過ぎないという話だ。その中で52日は日曜日で、土曜日は1週間おきに仕事をしないから26日、残りの日はたったの44日だ。その時間中ずっと君は働いているかい？食事の時間、トイレに行く時間、コーヒーを飲む時間、タバコを吸う時間まで合わせたら、一日に少なくても3時間はなくなる。その時間をすべて除けば、君が働く時間は27日ということだ。それに夏には10日間休暇に行くよね。そしたら17日が残る。その中で正月の連休、お盆の連休、三一節、独立記念日、建国記念日、ハングルの日、選挙の日、労働者の日、会社創立記念日まで合わせたら全部で16日だ。結局君は1年できちんと仕事をする日はたったの1日だ。なのにその1日まで休暇で休んだら遊んで暮らすということなのか。君も言い分があれば言ってみなさい。すると金係長は悔しそうな顔で言いました。部長、本当に疲れてるんですよ。なぜなのか、その理由を説明します。韓国の人口5000万人の中で、60代以上の退職者と専業主婦、失業者など合わせたら3000万人です。そして子ども、青少年、大学生など、まだ働いていない人が1600万人です。そしたら400万人が残ります。その中で100万人は軍隊にいたり、軍勤務中であり、100万人は国家公務員です。そしたら200万人が残りますね。 また180万人は地方自治体の公務員が政治家を しています。そしたら残りは20万人です。その中で15万人は病院に横たわっているので、わずか5万人が残ります。また4万9998人は刑務所にいるので、一般の職場で働いている人はたったの2人です。それが部長と私です。なのに部長は毎日私が作成した報告書に決裁だけしていますから、実際に働いている人は大韓民国で私たった1人だけなんです。私がどれだけ疲れているかお分かりになりましたか。神様の恵みの外にいる人は皆自己中心的で利己的です。それで私の人生は私のものという歌をたくさん歌います。しかしその歌をいくらたくさん歌ってもそれは実ではありません。神様は私たち人間が自分の人生についてどれだけ愚かなことを考えているか、また生命を主観される方はどなたかをある例えを通して説明されました。16節17節はこのように明かしします。それから人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。ある金持ちが多くの収穫物を得ました。現在ある蔵には一番奥から天井までぎっしりと積み重ねても全部蓄えておけないほど多くの量でした。それで彼が取った方法をこのように明かししています。18節です。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。この金持ちはあふれかえる穀物を保管するために以前のものとは比較できないほどの大きな蔵を建てる計画を立てました。そしてその蔵は穀物のためだけのものではありませんでした。そこに保管されるものにはもの、つまり商品もありました。またその多くの穀物も自分が全部食べることはできません。多分食べる量はごく一部分だけで、残りは売ってしまったり、貧しい人たちに貸した後にお金や土地、労働力として返してもらうでしょう。そしたらこの穀物もすべて商品になります。彼は続けてこのように自分につぶやきました。19節です。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。彼は自分の魂にこれから先何年分もいっぱいものが貯められたとつぶやいています。英語で商品をグッドの複数形を使ってグッズと言います。ギリシャ語でも商品は良いものの複数形態で使われています。この金持ちは畑で多くの収穫を得ました。その時はそれが穀物でした。ところがそれが保管するものになると物、つまり商品になりました。商品になった穀物は金持ちにとって財産となり、それは彼にとって良いものになりました。その良いものは彼を幸せにしてくれるだろうと確信し、それらが彼の未来をしっかりと保証してくれるだろうと信じて疑いませんでした。それで彼は自分の魂に安心して食べて飲んで楽しめと口ずさみました。そしてこの金持ちはこの商品、すなわち良いものが自分の何年先を 保証してくれるだろうと考えました。この何年先は3、4年または7、8年程度を意味する言葉ではありません。この金持ちは自分の蔵に使うものをいっぱい蓄えていたので、何年間も安心して食べて飲んで楽しめと言いました。ここでのいっぱいと何年は同じ単語です。ですから何年は数年程度ではなく、少なくとも数十年以上のとても長い期間を意味します。ですから今日で言えば、この金持ちが40、50代としたら、これから少なくとも40年、50年間は何の心配なく暮らせると考えたのでした。この金持ちにとって自分の人生のすべての喜びの根源はまさに物、所有でした。彼は完全にこの物が自分を楽しくさせ幸せにしてくれるだろうと固く信じていました。しかし彼には本当に重要な神様もなく、一緒に遊ぼうと言ってくれる隣人もいません。その時に神様がこうおっしゃいました。20節です。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。金持ちは何年先、たくさん、と考えていましたが、神様は今夜を考えておりました。取り去られるという言葉は、銀行から預金を探すように主人が貸してくれたものを取り戻していくという意味です。金持ちは私のもの、私の魂と言いながら、物と魂の主人が自分であるかのように言いましたが、実際は彼の魂はもちろんのこと、彼が持っているすべてのものは彼のものではないとおっしゃっておられるのです。金持ちは蔵に蓄えられてあるものはすべて自分のものであるだけでなく、自分を幸せにしてくれ、自分の命も守ってくれるだろうと考えました。しかし神様はそれは錯覚であるとおっしゃいました。金持ちは自分にある所有物のせいで神様を忘れてしまいました。金持ちはその所有物が自分と一生遊んでくれるだろうと考えました。しかし神様は首を横に振られました。金持ちは自分が持っている所有物が自分を守ってくれるだろうと考えましたが、むしろそれが自分にとって凶器となり武器となって戻ってきました。サムエル記第1の17章を見ると、ダビデとゴリアテが戦う場面が登場します。詳しく説明しなくてもよくご存知の内容です。ゴリアテは身長が約290センチメートルの巨人でした。その程度の身長なら他の人を恐怖に陥れるのに十分だったでしょう。そんな巨人が完全武装までしていました。頭には青銅の兜をかぶり、身と足には鱗とじの鎧を身につけていましたが、その重さは約57キロに上りました。そして彼が手に持っていた槍は、槍の穂先の重さだけで約7キロでした。絵まで合わせたら少なくとも10キロはしたことでしょう。その程度の重さなら一般人は手に持って振り回すこともできない重さでした。それで聖書で彼を代表選手と表現した部分を、ほとんどの英語の聖書はではチャンピオン と表現しています。戦いに関しては彼に挑戦して勝てる人はいないという意味でした。それが全てではありませんでした。彼の前には盾を持った人もいました。それにもかかわらずゴリアテはダビデが石投げで投げた石が額に食い込み倒れました。その時にダビデがどうしたかをエルサレサムエル記第1の17章51節はこう明かししています。ダビデを走って行ってこのペリシテ人の上にまたがり彼の剣を奪って鞘から抜きとどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。ゴリアテは壮大な骨格の所有者であり金属でできた鎧を身につけていました。そしていろんな種類の武器も手にしていました。ゴリアテはこのように武装していれば誰も自分には勝てないと考えていたことでしょう。しかし結局は自分を守ってくれるだろうと固く信じていた自分の剣によって首をはねられました。私が17節から19節までをもう一度読み上げます。私という言葉が何回出てくるか数えてみてください。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、私の作物を蓄えておく場所がない。そして言った。私はこうしよう、私のあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建てて私の穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして私は自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。韓国語バージョンに修正して私を追加しました。3節の間に全て6回出てきます。韓国語は主語と所有代名詞がはっきりとしていません。主語と所有代名詞がはっきりとしている外国語の聖書には全部で11回か12回出てきます。金持ちは自分と自分が所有しているものが全て自分のものであると思っていました。しかし違いました。同じように私、私のという言葉を使いながらも誠実なクリスチャンの道を歩んだダビデの告白を聞いてみてください。詩編23編1節から6節までです。この6節の告白の中に私または私のという単語が何回出てくるかよく聞いてみてください。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に牧場に伏させ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。全部で14回出てきます。ダビデもこの金持ちのように私をたくさん言いましたが、自分の人生の主観者が自分ではなく神様であられると告白しています。神様が自分の人生を主観してくださるから乏しいことはなく緑の牧場と憩いの水のほとりを経験でき義の道を歩み死の影の谷を歩く瞬間にも同行の喜びを味わい敵が自分を見くびることはできず人生の杯があふれることを経験したと告白しています。 そして神様のお導きを知っているから、いつまでも主の家に住まいましょうと決断しました。それでダビデは3000年が過ぎた今も信仰の偉人として私たちの前に堂々と立っています。これは単に旧約のダビデだけの告白ではありません。一時はローマの市民権者としてパリサイ人の尊敬を一身に受けていたパウロになる前のサウロは、自分の人生は自分のものだと思い、自分の意志と実践で自分の人生を十分に引っ張っていけると確信していました。しかしダマスコにクリスチャンたちを捕まえに行く途中で、復活された主が彼に会ってくださった瞬間、彼は自分がどれだけ愚かであるかを確認しました。その後に自分パウロは自分の人生をこう告白しました。ガラテヤ人への手紙2章20節です。やはり私または私のという単語が何回出てくるか注意深く聞いてください。私はキリストと共に十字架に作られました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この一節の間に6回、英語の聖書では7回も出てきます。当時パウロは多くの苦難を受けました。彼を支持した人はごく少数でしたが、反対した人は本当に多くいました。結局は斬首刑にまでなりました。その当時多くの人々はパウロは失敗したと思ったことでしょう。しかし2000年が過ぎた今、彼はクリスチャンの中のクリスチャンとして私たちの心に残っています。今日は主の苦難を黙想し復活を讃える四旬節第二週です。私たちの社会には、今日の本文に出てくる兄弟間の葛藤をはじめ、様々な葛藤があります。その中でも葛藤の大きさが最も大きいものの4つが、階層の葛藤、理念の葛藤、老子の葛藤、そして世代の葛藤だといいます。このような葛藤の原因は、愚かな金持ちの私を曲げず他の人たちとは一緒に遊ぼうとしないからでしょう。ではその解決策は、ダビデとパウロの私を告白し、その告白通りに他の人たちと一緒に生きていくことです。懺悔の節期である四旬節を迎えて、愚かな金持ちの私を曲げず、私一人で私を守り、私一人でも人生を十分に引っ張っていけると考え、私をもっと喜ばすために他の人たちから目を背けたり踏みにじろうとした愚かさを悔い改めましょう。そして主の中で愛すべき人たちを愛し、彼らと共に作られていきましょう。その時に私たちは苦難を乗り越え、私たちと共に遊んでくださる主によって輝かしい復活を味わうことがことになるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、遺産分割問題でイエス様のところに来た人と例えを通して話してくださった愚かな金持ちの姿が、私たち自身の自画像ではないと勇気を持って言えないことを許してください。私たちはいつも自己中心的であり利己的でした。また私たちが持っているものが多ければ多くなるほど、もっと幸せになれると誤解していました。神様は私たちに預けてくださったものがどの程度であれ、また神様が私たちに許された生命の長さがいつまでであれ、 私はどうしよう、私はこうすると言って、私が自分の人生の主語になろうとする愚かさから脱することができるようにしてください。ダビデとパウロのように主を主語として受け入れ、私を導かれる主、私を責任を取ってくださる主、私と一緒に遊んでくださる主の中で生きる恵みを享受できるようにしてください。そんな私たちを通して私たちの社会の一部分が明るくなり、葛藤が解消されるようにしてください。この四旬節が愚かな金持ちの私からダビデとパウロの私に変わる転換点になるようにしてくださり、私たちと永遠に遊んでくださるために、十字架で血を流されることも厭わなかった主の中で共に作られていく生命の石器になるようにしてください。そうして主と共に輝かしい復活を味わえるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。